皆さんこんにちは。プレプリどんどんマス AC です。2026年5月22日のマスドット AC カテゴリから厳選した5本の論文をお届けします。1本目はヤーリー・ソラーさんによるアンアルゲブレイックプルーフオブザミルナーオーリックテオアムミルナーオーリック定理の代数的な証明です。この論文では孤立特異点を持つ重み性自他公式のミルナー数に関する公式を純粋に代数的な手法で証明しています。ミルナー数というのは特異点の性質を表すとても重要な不変量なのですが、面白いことに多項式の具体的な形ではなく重みの値だけで決まることが分かっています。これまでの証明は代数トポロジーやホモロジーといったかなり複雑な道具を使って行われてきました。しかし著者のソラーさんは可観代数というアプローチでこれを解決しました。具体的には多項式の変動関数で生成されるイデアルを用いてミルナー代数を考え、コズル副体を使って自由分解を構成しています。そこからヒルベルト級数の可方性をうまく利用してミルナー代数の次元を導き出しました。トポロジーのような大掛かりな装置を使わず、コズル副体とヒルベルト級数の計算だけでこの公式を導き出した点に非常に洗練された美しさを感じます。重みさえ分かれば直接計算できるという結果が代数的な手続きのみで完結したことは大きな成果と言えるでしょう。2本目はスーザン・ M ・クーパーさん、サビーヌ・ L ・クーリーさん、サラ・ファリディさん、スーザン・モーリーさん、リアナ・ M ・セガさん、サンドラ・スピロフさんによるセルラーリゾルーションズ・オブ・セカンド・パワーズ・オブ・スクエア・フリーモノミアル・アイディールズ・ウィズ・ディビジビリティ・リレーションズ、過剰関係を持つ平方自由単項イデアルの事情の細胞分解能です。この論文では、平方自由単項イデアルの事情という少し複雑な構造を持つイデアルの自由分解能を、細胞副体を使って効率的に構築する方法を研究しています。もともとテーラー分解能という一般的な手法がありますが、これはサイズが大きすぎて最小の分解能とは言い難いことが多いんです。そこで著者たちは生成元の間に過剰関係がある場合に注目し、リサンモルス理論を導入して不要な面をそぎ落とすというアプローチを取りました。この手法で得られたモルス副体は元の単項副体よりもずっとコンパクトで、特定の極端なイデアルにおいては最小の分解能になることが証明されています。特に正方形やピラミッドのような非単体的な細胞が現れるという幾何学的な視点は組み合わせ論的なアプローチでありながら非常に視覚的で面白いですね。結果として遮影次元に対する鋭い境界値が示されており、広範なイデアルのベッティ数をより効率的に計算できる道が開かれた素晴らしい成果です。3本目は辰木山口さんによる BCM リガラリティオブダイアゴナルハイパージャーフィス&プラスピュアスレッショールズインミクシドチャラクタリスティック混合表数における対角長曲面の BCM 生息性とプラス順域値です。この論文では混合表数という非常に扱いが難しい設定においてプラス順域値という数値を計算するための新しい手法を提案しています。これは対数性順域値や F 順域値に相当する概念なのですが、これまで具体的な計算例が少なかったため著者はより扱いやすい枠組みを構築しようと試みました。特にフェルマー型の超曲面に注目して新しい P 条根の公式や吉川さんが導入した分割次数列という概念を巧みに活用しています。ここから BCM 生息性があるための必要十分条件を導き出したという点に数学的な情熱を感じますね。具体的な成果としては指数とソピーの条件から BCM 生息性を判定する方法を確立したほか、ある種の有理数の P 進展解に注目することでプラス順位基地の加減を決定しました。さらに、票数が0と2の混合票数において DCM 生息な体拡張局面の分類を完結させています。中でもパーフェクト緯度順ではあるけれど F 生息ではないという絶妙な隙間に位置する例を具体的に見つけ出したところは非常に鋭い考察だと思いました。4本目は CSSC からのクロス投稿でティスアンブさんによる A シンボリックホーモトピーアルゴリズムフォーソルビングコンプセイブルポリノミアルシステム、合成可能な多項式系を解くためのシンボリックホモトピーアルゴリズムです。この論文では合成可能な構造を持つ多項式系の孤立した生息界を求めるための確率的なシンボリックアルゴリズムを提案しています。一般的に多項式系を解くコストは各多項式の次数の積であるベズー解に依存するため計算量が膨大になりがちです。しかし多くの K は外側の写像と内側の写像の合成という構造を持っており、これをそのまま解こうとすると次数が跳ね上がって非常に効率が悪くなります。そこで著者はまず外側の K をシンボリックホモトピーの手法で解き、その結果を内側の写像を通じてリフトさせるという二段構えのアプローチを取りました。特に有限反射群の下で不変な多項式のようなケースで非常に有効に機能します。驚くべきは計算の複雑さが合成後の巨大な次数ではなく内側と外側の写像それぞれの次数に個別に依存する点です。これにより計算コストを大幅に削減することに成功しました。モンテカルロ型のアルゴリズムとして高い確率で正解を導き出せるため実用的にも非常に強力なツールになると期待されますね。最後はmas.ag からのクロス投稿でサミュエル・レルベさんによるオンザコホモロジカルクラシフィケーションオブベクターバンドルズオンスムーズリアルアフィネサーフィス&スリーフォールズ、滑らかなミアフィン局面および3次元多様体上のベクトル則のコホモロジー的分類についてです。この論文では実数体上の滑らかなアフィン局面や3次元多様体においてベクトル則がそのチェルン類によって1位に決まるのかという問題に取り組んでいます。台数的に閉じた体であれば3次元多様体上のランク3のベクトル則はチェルン類だけで決まりますが、実数の世界では実点の位相的な構造が影響するためそうはいきません。著者はモチーフ的な障害理論やチャウウィット群という高度な道具を駆使してこの問題に挑みました。結果として局面上のランク2のベクトル則についてはチェルン類と対応する位相的ベクトル則が一致すれば同型になることを証明しています。さらに3次元多様体上のランク3のベクトル則についてもどのようなサイクルがチェルン類として実現できるかを効率的に導き出しました。特に驚くべきはチェルン類への写像が一般には単写ではないことを示した点です。具体的にチェルン類が全て自明であるにもかかわらず安定的に自由ではない遮影下群の例を世界で初めて提示しました。2大数3次元球面を用いた議論の中であの有名な気球定理が関係してくるあたりは数学的な美しさと実数特有の面白さが詰まっていて非常に興味深いですね。さてさて今日はミルナー数や自由分解能、混合表数、そしてシンボリックホモトピーにベクトル則やチェルン類まで非常に奥深いトピックを駆け抜けました。数学の持つ美しさとダイナミズムを存分に味わえた心地よい時間でしたね。それではまた次回お会いしましょう。